野育美の聞きたいワン。ジャパパへ、佐野育美の聞きたいワン第2回目の配信です。毎回台湾愛あふれる人々が集まるこの番組、今日のゲストは前回に引き続き台湾イベントや台湾本でも大人気のイラストレーター佐々木千恵さんです。
こんにちは、佐々木です。
よろしくお願いします。前回はもう台湾愛あふれる話をいっぱいしてもらったんだけど、
普通におしゃべりしちゃった
ねえ。もう千恵さんといえば、うん、まあ、台南っていうイメージが結構あって、本当になんか台南にもうドハマりしている
っていう感じ ね、うん。まあ、最初に行ったきっかけは水彩画家の大野清美さんっていうお友達がいるんだけど、その友達も台湾に詳しくって、で清美ちゃんに台北の次行くならどこがいいって言ったら、うん、台南おすすめだよって言ってくれて、で台湾最初台北何日かのうち日帰りで台南を組み込んで新幹線予約して日帰りで最初に台南に行ったんだけど、やっぱもう街の景色とかその看板とかがもうすごい好きになっちゃったから、もう帰りたくない、まだ帰りたくないって言って、
うん、
なんで日帰りにしちゃったんだろうって。で今までは台北に行って台南とかだったのに、うん、もう台南にそう一回行ったらやっぱなんか恋に落ちたみたいな。
そうなんだ台南が恋人、うん、
恋人とか言って
でも台南と他の地域、うん、台北とか何が違うんだ。
台北は、まあ、あの子供を産む前も一回行ったんだけど、うん、まあ、チェーン店も多いし、日本に近いってわけじゃないけどそんなに差がない。でなんかあの地元の人が行列できてるお店に行こうと思って行列見つけて、うん、あの店絶対美味しいに違いないと言って並んでみたらミスドだったとか、
うん、そう、
なんかそんな感じで日本じゃんみたいな。であと吉野家があったりとか、うん、そんな面白さもあるんだけど、台南はやっぱ、建物も昔の建物が多く残ってたり、あと高い建物があんまりなくって、こう
のんびりした空が広いっていうのは、
うん、そう。であとは、まあ、イラストレーターっていうのもあるけど、こう物作ったりするのも好きなんだけど、うん、こうなんていうの、だいたいキッチンって奥に日本もあるし台北もそうなんだけど、台南は見えるところでみんな料理してたり、
そうね、オープンキッチンみたいな感じよね。そうそうそうそう、軒先でね、でね、
うん、なんかイカをさばいてたりとか、
あれ見てるだけで面白いよね。もう職人芸というか、
あとはその工芸品みたいな、あの、うん、お祭りの時に使う紙のお供え物か、
うん、
も
う
その通りがあるんだけど、うん、その通りに行くとみんなもうオープン、もうなんていうの、ガレージで作ってるみたいなイメージ、日本で言うと、まあ、それを見ながら歩くだけでもすごい楽しいのと、刺繍屋さんも表で見えるように刺繍してたり、提灯描く人が提灯描いてたり、あとは有名なあの映画館、映画館 の, あの看板もね、映画館の前でガン先生っていう、日本語で言うと顔って書く先生が70今何歳なのかな、ずっと映画館の看板を描いているので、そういうの見てわー楽しいって。
日本じゃねそんな風景は見られないもんね。やっぱなんか台湾旅行っていうと、うん、まあ、台北とか、うん、まあ、その近郊にある九份とかに行く人が多くて、うん、まだまだね台南まで足伸ばすっていうのは
あんまり ね。そうだから最初行きたいなと思った時は、
うん、
例えばガイドブックルルブとか、
うん、
今ほどこうネットも情報が得られなかったから、まあ、大体ガイドブック買うよねみんなね、
うんうん、
で台北って台湾とか買っても台南は後ろの何ページとか、
わかるわかる
高尾とかさ、
高尾とかね、おまけだよね。
そう、だったんだけど、私台南に行くようになって、うん、そう台南だけの本が作りたいってなって、
うん、
でまあ、その時に他のイラストレーターの山崎達也さんとかも本を出されてて、でそこからやっぱ台南の本がいっぱい出るようになったと思ってるんだけど、
それいつぐらいだろう。
私が出したのが2017年かな、うんうん、で人と対さんとかもその時に多分出されてたから、うん、そのくらいの時期かな、
うんうん、なんかちょうど多分台湾でも、うん、台湾の人たちが台南に注目し始めた時期でもあったのかな、そのなんか古き良き台湾みたいなので、もう一度こう注目というかね、うん、されていた時期でもあって、
そうなんか台湾でも、うん、働くなら台北、 住むなら台南とか、なんかそういう言葉がね、あったりとか、あとは多分土地が安くはないけど、あの出店しやすいから、若者がなんかコーヒーショップとかゲストハウスとか、なんかリノベーションした古き良きおしゃれなお店をいっぱい出し始めた頃、だから歩いてるとすごい、もうなんていうの、おしゃれなことにてらいがない、もう全力でおしゃれな、建物とかカフェを作るから、めっちゃおしゃれみたいな、
そう、なんか若者の力、パワーみたいなの感じとかも、
そうで、まあそのこの訪れ台北の本を作る時に知り合った大道さんっていう台南今在住の日本の方がいるんだけど、その大道さんもお蕎麦屋さんを台南で始めたりとか、皆さんなんかもうお店を作ったりとかゲストハウスをこう運営したりとか、なんかその活気っていうかね、
まさにね、活気あふれるって。で台南ってね、台湾の京都って小さな方にもあったけどね、台湾の京都とも言われて、
お廟が多いっていう、そのお寺が多いっていうのもまあ似てるし、あと、まあ、昔のこの首都というかだったとか、都だったっていうとかもあるんだけど、そうなんで台湾の京都で食べ遊びっていうタイトルを入れたかっていうと、この出版社の人が、まあ、京都って入れると検索で上がってくるからそう、これを入れるなら本出していいよって言われて、
そうだったんだ
そういう事情もあり、
でもなんか本当にね、台南って歴史の都でね、本当になんか台湾のね京都っていうイメージは大きいかも。
あとなんか人もやっぱプライドっていうか、いい意味でこう誇りを持ってるっていうか、台南出身っていうことに、そういうとこもちょっと似てるのかなって。
そうだね、なんか私は台南人っていうね、そうところだよね。そんな台南のおすすめスポットってどこでしょう。
まあ、街台南 の、 その観光できるところ自体が、まあ、ディズニーランドぐらいというか、歩けばまあ回れるっていう感じの、そんな広くないので、そうどこでも全部おすすめなんですけど、でもなんかあのアンピンってい う、 こう海沿いの街、そう、あそこはちょっと足伸ばしてもらいたいなと。
私前回ね、アンピンまで行けなかったの、
ね、そう、なかなか今度の場所だよね、なんか ね、
ね、
台南町はぐるぐる歩けるけど、アンピンは行けなかったって。
でもそんなに時間もかからないよね、台南の
中心からタクシーで20分とかそのぐらいだから、決して遠くはないんだけど、宿泊なんか1泊か2泊して行ってほしい、台南は。
そうだね、2泊ぐらいしたらね、いろいろと回れるし、
でアンピンの、まあ、新しいスポットって言ったらあれだけど、私は行ったことがないんだけど、台南 の、 あの観光局と一緒にイラストで連載をあのコロナの間ちょっとしてて、でそこで書いていきたいなと思ったのが、クジラの祝福っていうアーティストが作った大きいステンレスパイプでできたオブジェみたいなのがあるんだけど、そう、それがなんか夜景になるとすごいライトアップされてすごい綺麗 で、 で海沿いにあるから、そこ行ってみたいなと思って。
あ、いいね、行ってみたい。そこはじゃあ新しいスポット
なんだ。そう、新しいスポット、ヤンさんっていう台湾のアーティストの方で、
なんか台南もね、コロナの影響があって、お店なくなっちゃったりとかね、ホテルがなくなって、
そうそうそう、
ちょっと寂しい気もするけど、まあ、でもね、またいろいろと新しい、 ね、 新しいね、動きが、あって。そうだ、台南のグルメにも聞きたいなと思ってたんだけど、
台南いっぱいあるね、
美食の街って言われてるもんね、
そう、なんかちょこっと食べる美味しいものがいっぱいあるよね。
シャオツーっていうね、
で、やっぱ好きなのが、あの牛肉湯、ニョロタン、あとヤンロー、
ヤンローね、
そう、羊の肉、羊じゃないんだけど、そう、羊肉と書いてヤギなんだよね。
あ、そうなのか、
そうそうそう、ヤギ
か、ね、あのニョロタンって、スライスした牛肉にスープかけるみたいな感じだよね。
そう、スープかけて、ちゃちゃっと食べるみたいなね、そう、
なんだろう、日本のしゃぶしゃぶに近い、ね、また違うかな、
気軽なしゃぶしゃぶみたいな感じなのかな、お椀で食べるみたいなね、じゃってこうスープをこう生の肉をパッて入れ て、
そう、ちょっとレアな感じになってね。そうそうそうそう、あれは、ね、新鮮なお肉だからできるんでしょ。
台南の近くに大きい処理施設があるから、 新鮮な牛肉がね食べられるようになったから、そういっぱいお店があるって言われてるんだけど、もう美味しいお店もいっぱいあるし、
ニョロタンはもう台南ならではって感じだよね。あまり他の台北とかでは
見ないよね。
見ないね。ニョロ麺とかは
ねあるけど、ね、ちょっと違うよね、うん、スープだから。
そうだね、うん、牛肉麺はまたちょっとラーメンみたいなものか。違うね。
そうそうそうそう、う
ん、あれは本当台南、うん、独特のね、
すごい食べたくなる。こっちで食べれないから、
うちの子供も大好きで、
あ、そうなんだ。
滞在してた時毎回毎回、うんうん、ニョロタニョロタそれ覚えた、中国語子供が
わかる。私が最初にピージョービール覚えたの
だったんだ。
そうそうそう。
あとはなんだろう、台南グルメ、タンツーメンとか有名だね。
タンツーメンも有名だよね、うん、こっちで。まあ、でも日本でも食べられるから、私はやっぱタウナギ麺、う
ん、タウナギ麺、うん、どんなのタウナギ麺って。
まあ、アナゴみたいな感じ。タウナギ、うん、日本でもあるけど食べられてないもんね、
うんうんうん、
で台南では食べられてるんだけど、うん、まあ、ちょっと甘辛い感じに味付けされてて、うん、とインスタント麺みたいな、あのイメンって書くやつ、うん、そう、うん、と絡めたやつ、あと玉ねぎ一緒に炒めてるかな、それがすごい美味しくて、
まあ、聞いてるだけでよだれ出る。美味しそう。
そう、この本にも紹介してる
けど、ね、
そう、地元の人が行く、うんうん、メガネタウナギ麺みたいな、そういう名前のお店が連れてってもらって美味しくて、
それも台南ならではの感じなのかな。そこが名物なのかしら。
でも台北にも、まあ、うん、あるっちゃあるけど、うんうん、多分新鮮度が違うのかな。
へえ、うん、確かにタウナギ、タウナギ自体はなんか食べたことあるような気もするけど、
うん、
でもタウナギ麺は食べたことない
。おいしい、
マストって感じ。
おいしい、うん、
食べた方がいい、おすすめの、
うん、ここでしか食べれない。
あと台南といったらなんかパッと思い浮かぶのがマンゴー。
あ
ー、フルーツ天国って感じがするけど、
ね、美味しいよね、うん、でも暑いんだよね。フルーツが美味しい夏に行くとね。
確かに6月から8月
とか9月とかまでだよね、うん、そう。なんかのマンゴーのその聖地というか玉井にも行ったんだけど、うん、いっぱいマンゴーの売ってるところがあって、うん、まあ、市場にもマンゴー屋さん、かき氷屋さんがあるから、うん、もう全部食べようっつって全部食べて
マンゴーの食べ比べ。
そうそう、食べ比べ。
羨ましい。
そう、あとちょっとかしこまったところに行きたいんだったら、うん、この完全予約制で、うん、メニューももうお任せなんだけど、
うん、
これはなんつくのつくに、
つくばのつくに、
うん、
なんだろうこれ、
声みたいな、
声に漢字が読めない2人
そういつも自分の中で適当に読んでるから紹介するのって難しいんだけど。
そう、なんかね、
そう、
中国語ってさ、うん、漢字があってなんとなくは読めるけど、うん、実際の発音とかがなんかね分かんないよね。そうそう、日本での発音と中国式の発音とか、うん、分かる分かる、
ね、
混ざっちゃってね。
そうそう、
分かんないよね。
でこのお店も、うん、これもあの本に書いてあるんだけど、
うんうん、
まあ、今値段は分からないけど、その時は1人500元、うん、だから、うんうんうん、まあ、2000円ちょっとぐらいで、
うん、
台湾の家庭料理っていうか、もうフルコースで出てきてお腹いっぱい食べられて、美味しいし、お店も雰囲気、結構ロケ地に使われたりとかして、
うんうんうん、
ここはなんかちょっとちゃんと食べたいなって思う時には夜ご飯とか予約していくのはすごくおすすめ、うんうんうん、で座ってるだけでどんどん出てくるから、
うん、そう、なんか台南の料理ってちょっと甘めなのかな、
うんうんうん、ね、ちょっと台北の人から言うと甘いらしいよね、
うんうん、っていうのね。いや、食べたいな。
食べたくなるね。
食べたくなるね。本当なんか台北だけじゃなくて、うん、次はね、
台南とか行
ってほしいね、
う
ん、南の方にね、
そうそう、
足を。新幹線だったら台北から、
うん、1時間半ぐらいかな、
うん、
行けるし、まあ、うん、絶対一泊してほしい、
うん、泊まりで1泊2日でね。
そう、で、うん、ホテルもいいところいっぱいあるし、ゲストハウスも結構、うん、いいところいっぱいあるのと、
うん、
あと台湾の人結構もうほぼ Facebook をやってるから、
うんうん、
意外と Facebook 経由で予約とか日本語とか英語とかで。
あ、そうなんだ、うん、じゃあそんなにね、
ハードルが高くない。そうそうそう、
うん、
でも喋るのは難しいけど、
うん、
こう文字だったら、ね、翻訳機かけながらだから全然余裕みたいな、
うんうんうん、 ね、え、まあ、台南でもいろいろなんかお仕事ねされてる知恵さんだけど、
そうそうそう、
なんか今度そうホテル、
そうさっき言ってた安平っていう安平っていう書くところの地域の、うんうん、シャトー安平っていうホテルがあるんだけど、うん、そこ子連れにもすごいいいホテルで、うん、室内に滑り台とかあったりするとこなんだけど、うん、そこの5周年記念のイラストを担当させてもらって、
すごーい、
で意外にいっぱい使ってもらう、なんか窓ガラスとかにいろいろ飾って貼ってもらったりしてるから、
うん
うん、ちょっとそれを見に行きたいなと思って、
うん、じゃあ近く台南に行く予定、
うん、予定、
あ、それいつまで見れるんだろう、そのホテルの。
5月いっぱいまではやるけど、うん、もっとやりたいと思ってるっていう返事が来た。
そうなんだ、ね、長くやってほしい、そしたら ね見られる人が ね、
そう、増え
る
から
ね。
だからぜひ台南にこう4月5月行く予定がある人はシャトーアンピンにお泊まりください。
チェックです。ぜひぜひ私も行く機会があったらね、うん、足伸ばして
ぜひ
見てこようかな。
お願いします。
ね、ありがとうございます。佐々木さんにはもう台湾の魅力、2回目は台南の魅力についてお伝えしてもらいました、うんうん、そうだ、私言い忘れちゃったのかな、
う
んうん、この番組のロゴちえさんに作ってもらってるんですよね。
そうなんです。で
収録の時点なので、うん、まだ出来上がってないけども
頑張ります。それも
きっと完成したら配信された頃にはもう大活躍してるはず。ロゴ楽しみ。
もうジャケ買いじゃなくてね、ジャケクリックみたいなね、
うん、
見たらこう、
うん、
聞きたくなるようなやりたいと思います。
本当期待してます。おちえさんのイラスト、でも本当私ちえさんのイラスト大好きなので、この番組でそうロゴを書いてもらえることになって本当にもう嬉しくて、
私もありがたいです、
うん、楽しみにしています。佐々木さん2週にわたってありがとうございました、
はい、こちらこそありがとうございました。楽しかったです、
楽しかった。さてリスナーの皆さん、台湾エピソードや知りたい台湾のことなどなどを自由にお寄せください。インスタグラムの公式アカウントに DM またはメッセージの投稿をお願いします。佐野郁美の聞き台湾、次回もお聞きください。谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。